渡辺夫婦の二人ごとは、脱サラ動画クリエイターで不動産投資家の結婚5年目夫婦が自分らしく生きるをテーマに、日々の出来事や考えていることを本音でお話しする番組です。はい。7月ラストの放送でございます。ということですので、次回からですね、スタンド FM 以外での配信はストップいたします。はい。もう再三、お伝えしていることであるんですけど、最終回なので、また、お伝えさせていただきます。今、Spotify、YouTube、あと、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Voicy などなどでお聞きの皆さんは、次回以降配信が終わってしまいますので、放送の説明欄、スタンド FM というサイトがありますので、そっちの渡辺夫婦の二人ごとを新たにフォローいただいて、あとアプリもダウンロードしていただいて、8月以降もお聞きください。ちょっとお手数をおかけするんですけれども、よろしくお願いします。そして、スタンド FM に移動していただいた皆さん、また、もともとね、スタンド FM で聞いていただいている皆さん、いつもありがとうございます。スタンド FM ね、コメント機能があるんですけど、コメントとか、あと、レターっていうね、お便りの機能があるんですが、お便りとかでも、Spotify から来ましたとか、Amazon Music から来ましたっていう風に、頑張ってくださいっていうコメントもいただいて、すごく嬉しいです。ありがとうございます。今後、配信先をね、今までわーっといろんなとこにやってたっていうのもあって、ちょっとね、僕もそうやし、リスナーさんも気が散るというか、なんか渡辺さんはどこで結局メインで配信されてるんやろうとか、なんかコメントとかね、機能があるアプリがあるんですけど、コメントしてもしゃあないかなって言って、ちょっと交流が、なんかあんまり僕の思い描いてるような交流が密な音声配信のコミュニティっていうのが作れてなかったなっていうのを、悩んでて。で、この際思い切って、スタンド FM っていう、一番こう密に繋がれそうな配信先に絞ってちょっと挑戦してみようかなということで、配信先を絞るという決断をさせていただきました。正直総リスナー数はもう半分以下というか、3分の1とか4分の1になっても仕方ないかなとは思ってます。やっぱ皆さんね、日頃 YouTube とかで聞いてくださってる方がみんな移動してくれるわけではないと思うので、だからそこはもう仕方ないかなと思いつつ、やっぱこう、より深くつながれるコメントで交流できたり、お便りが活発にね、できたりとか、あとライブ配信の機能もあったりするんで、ライブ配信とかでもっとこう、緩くつながれるみたいな配信をしていきたいなと考えて、こういうね、方針転換させてもらいました。というわけで、放送の説明欄であったり、チャンネルのトップページにある、スタンド FM の URL からぜひフォローね、よろしくお願いします。次回からスタンド FM 以外の配信は終わってしまいますので、よろしくお願いします。では、今回は、お便り、今までの、お便り、いくつかいただいていてお答えできてないものがあるので、できる限りご紹介しようと思っています。占いの話であったり、引っ越しの挨拶の話、あと、夫婦関係の話。あとは、お子さんの話ですかね。はい、お便りご紹介していきます。では、ラジオネーム。ピンクのイルカちゃん。こんにちは、こんにちは。いつも夫婦で楽しく聞かせてもらってます。新しいお家、いいところですね。環境で運気も上がるの、ラジオで羨ましいなと思っていました。実は我が家も昨年引っ越ししたのですが、引っ越しした途端、旦那が事故を起こしたり、仕事がうまくいかなかったりと不運続き、あまりにも立て続けに起きるので、ゲッターズさんや細木和子さんの占いを見てみたら、二人とも最悪な年で、引っ越しは絶対ダメ、耐える年とのこと。旦那は占いは全く信じないので、偶然やろうと言いますが、私は絶対タイミングが悪かったし、場所も向いてなかったのだと反省しています。そう簡単にはまた引っ越しはできませんが、後悔しています。お二人は占い信じますか？こういった場合はいずれは引っ越しを考えますか？はい。大変ですね。事故を起こしたり、仕事がうまくいかなかったり。大変でしたね。で、まあ、僕もね、占いとかあんま信じないタイプなんですよね。ていうか、自分に都合のいい占いの情報だけは信じて、都合の悪い情報は、聞かなかったことにするとか、忘れちゃうっていうタイプですね。なんかこう、ああすべきですとか、こうすべきですとか、これはやめときましょう。これは大変ですよっていう、そのネガティブな占い結果ってあるじゃないですか。で、それに従って行動するっていうのが嫌なんで、 あ、そんなん知らんわって言って、偶然やろみたいなね、旦那さんみたいに、そんなん関係ないやろって言って、まあ、別にもう聞かなかったことにする。でも、すごくいいですよとか、今年すごくいいですよ、これしたらいいですよ、これしたらいいですよって言ったらあれかな。まあ、今のままで頑張ってくださいとかね、今年はいいことありますよっていうのが、なんか占いとかで見れたら、あ、そうなんや、頑張ろうって思えるっていう、すごい都合のいいね、占いの、楽しみ方をしてます。なんか別にね、どうなんですかね、ピンクのイルカちゃんもね、僕はですよ、ですね、引っ越しが原因で事故を起こした。ねえ、どうなんやろ。まあ、間接的にね、関わってたりするかもしれないですよ。なんか運気みたいなところで、引っ越しそのものが悪かったというよりは、引っ越しに伴うなんかが良くなくて、まあ事故にもつながっちゃったし、まあ仕事の不調にもつながったとか、まあ間接的に回り回って営業してるっていうのはね、あるのかもしれないですけど、なんか、その、引っ越しそのものがダメ。引っ越しは絶対ダメって占いが言ってるからやっぱダメやったんやっていうのは、僕はなんか逆にそれでテンション下がるんで。だからまあネガティブな引っ越しの、情報？その占いの情報っていうのはあんまり信じないようにしてるっていうタイプですかね。お便りありがとうございます。ではラジオネーム、テッサーさん。こんにちは、こんにちは。私は一人暮らしで渡辺夫婦さんと同じ6月にお引っ越しをしました。前の家は東京のかなり山の方で家賃3万円の家に住んでました。そこから埼玉の住宅街に引っ越しましたが、ご近所付き合いとかが苦手なのでめちゃくちゃ緊張しました。渡辺夫婦さんはご近所挨拶緊張しましたか？また何て言った挨拶されましたか？次また引っ越す機会があった時の参考にしたいです。ご近所挨拶。まあそうですね。僕らの、経験談で言うと、まあ、住宅街の戸建て、賃貸なんですけど、に、引っ越ししましたと。で、まあ、挨拶しとこうかと。住宅街で、戸建てで、まあ、なんか、ご近所付き合いというか、まあ、そんなこう、一年でね、どっか引っ越すってよりは数年は住みそうな感じではあったんで、あとまあ、住宅街で、その、戸建てのお家だと、やっぱ長く住んでらっしゃる方も多いんですよ。その、お家も、土地もお家も買われて、もうずっと住んでる、何十年も住んでるみたいな。だからまあ、挨拶はね、しとこうかっていうので、家の周りのお家は、ピンポンして挨拶しました。引っ越す前ですね。引っ越す前のタイミングで、挨拶して。で、一応、まあ、手土産は持っていきましたね。で、まあ、このご時世なんで、っていうことで、マスク。30枚だか50枚だかの箱のマスク売ってるじゃないですか、ドラッグストアで。で、あれと、なんか除菌シートみたいなのを紙袋に詰めて、渡しました。なんか、タオルとかね。なんか、お菓子とか定番かもしんないですけど。まあ、マスクって、まあ、みんな使うやろうと思って。あっても困らんやろっていう意味で、マスクを一応選んで、手土産にして挨拶しました。で、ピンポンって押して、なんやろ、まあ、普通に挨拶した感じなんですけど、だから、渡辺ですと。はじめまして。今度、お隣さん、お隣に、引っ越ししますので、ご挨拶に伺いましたって、まず、インターホン越しで言うんですよね。まあそう伝えたら、あ、引っ越しの挨拶ねと、分かってくれるんで、まあ表にね出てきてくれます。割と、そのご家族でというか、まあご夫婦やったりで、こんにちはって言って、で誰々と申しますって言って渡辺ですって言って、何日に引っ越しします、あるいはしましたのでよろしくお願いしますっていう、まあそれぐらいですね。よろしくお願いしますっていうので、あ、そうですかってよろしくお願いします。まあちょっとなんか立ち話。が発生する時もあるんですけど、まあもうお願いしますっていうぐらいですかね。まあ夫婦で暮らしてますとか、あと猫ちゃんいますぐらい言って。別に YouTuber ですとかは言わないですよ。別にあえてね、そんな職業の話とかしないですけど、その時は。まあ普通に渡辺です。よろしくお願いします。お世話になりますっていう、それぐらい。で、終わりと。で、まあまた近くにね、住んでるんで散歩ですれ違ったりとか、車、出して出かけるときにちょっとすれ違ったりとかね、あるんで、そのときこう、あ、どうも、こんにちは、って言って挨拶したりとか、それぐらいです。もうほんま挨拶なんでね、まあそれぐらいだと思いますよ。で、そんなことを言ってたら、最近ね、 あの、お隣のお家がもともと空き家だったんですけど、入居されて、挨拶にね、逆にうちに来られました。誰々と申しますって言って。まあ、同じ感じでした。あの、インターホンピンポンでやって、今度引っ越します。挨拶に伺いましたってインター越しに言われたんですよ。で、あ、わかりましたって言って、僕とユミとでね、外出て、で、あ、こんにちは、渡辺ですって言って、で、あ、引っ越しされるんですね、みたいな。で、うちも最近引っ越したんで、あの、よろしくお願いします、みたいな。まあ、それぐらいの言葉を交わして、じゃあ、またお願いします。何がお願いしますかわからないですけど、まあ、お願いします、お願いします、って。はい。またお願いしますっていう。そんな感じでした。まあ僕らと同じような挨拶をされてたんで、まあこういうもんやなって思ってます。まあね、あの、挨拶すべきかどうかって悩まれてる方もいらっしゃるかもしれないですけど、した方がいいかな、どうかなって悩むぐらいやったらしといた方がいいと思います。別に挨拶なんでね。挨拶ってそんななんか、した方がいいかなって悩むもんじゃなくて、普通に人間同士のコミュニケーションの第一歩じゃないですか。だからした方がいいかなと思うぐらいやったら、あの、引っ越しました、上の階引っ越しました、下の階引っ越しましたとかね、マンションでもそうですよ。したらいいと思います。で、手土産あった方がいいかなっていうのも、まあなくてもいいと思うんですよ。なくてもいいですけど、まあなんかあった方が挨拶が締まるっていうかな、格好がつくっていう面もあると思うんで、まあ悩むぐらいやったら、もう500円とかでいいんで、なんかお菓子なり、タオルなり、まあマスクとかでもね、別にいいと思いますよ。うん、そういう消耗品みたいなもんを、よろしくお願いしますって言いながら渡したりとかするのがいいかなと思います。もう普通に挨拶なんでね、あんまり気負わず、あの、よろしくお願いしますっていうのが伝わればいいので。では、ラジオネーム、匿名希望さん。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく拝見拝聴しております。早速ですが、作った料理に美味しいと言わない人についてどう思いますか？私が毎日ご飯を作っていますが、旦那はほとんど美味しいなど感想を言ってくれません。しかも、外食では美味しいと言います。うん。できれば美味しいと言ってほしいけど、そういう人には期待しない方がいいのでしょうか。大吉さん、ユミさんは今現在や実家暮らしの時、ご自身や家族の方は美味しいなど言っていましたか？くだらない内容のお便りで申し訳ございません。よろしくお願いします。これも結構あるあるなお悩みな気がしますね。なるほどね。美味しいか。僕らで言うと、まあ、美味しいはね、言います。はい。今現在は。まあ、というか、あの、どっちが作るっていうのがなくて、二人ともで作ってて、しかも今、オイシックスのレシピを元に作ってるんで、なんか、あ、オイシックスのこれ美味しいなっていう意味で感想ね。あ、これ美味しいやん。昨日もね、なんか、何だっけ、チャプチェやったっけ？なんかあの、韓国の料理なのかな？なんかチャプチェのレシピやって、昨日オイシックスが。なんか春雨と、何？肉の、ひき肉とパプリカと小松菜を炒めたやつなんですけど、めちゃ美味しくて、これ美味しいなって言いながら二人で食べました。うん。で、実家暮らしの時は言ってなかったですね。多分言ってなかったと思います。あの、母親がね、ご飯作ってくれてたんですけど、あ、作ってくれた料理に対してはこれ美味しいなとか、これ美味しいわとか感想言ってなかったと思うな。ね、言うべきですよね。その、作ってくれてるわけやし、感謝の気持ちというかね、伝えないとやっぱ伝わらないんで、言うべきやなと思うんですけど、案外だからもう作ってくれるのが当たり前みたいな日常の一部になっちゃうと、もう毎回美味しい美味しいとかいう感想すらも言わなくなってくるっていうのは、ありましたね。なんかもうそれが普通になってるんで、美味しい。で、なんかもしかしたらね、その料理で今日は工夫してんとか、新しいメニューやってみてんっていうのがあるかもしれないですけど、なんか食べてる方はもうそんな意識せずに、あ、もういつも通り作ってくれて、いつも通り食べてるみたいな。ね、あんま良くないですけどね、本当はね、しっかり作ってくれてるんやからありがとうとかね、美味しいとかいただきますとかね、まあそれこそ挨拶ですよね、するべきなんやろうけど、まあ期待しない方がいいのでしょうかっていうことなんですけど、別にだから旦那さんも外食の時は美味しいって言ってるんで、外食の時ってやっぱこう、これ食べたい、あれ食べたい、お出かけした時にこうご飯って楽しみやったりするじゃないですか。で、それで食べるから、あ、これ美味しいな、この初めてのお店でここ来たけど美味しいなっていう感想は言えるわけなんで、単になんか日常でお家で食べてる、奥様のご飯がもう普通になっちゃってるっていうだけな気はするんで、なんかワンアクション促したら美味しいって言ってくれそうな気はしますけどね。例えば、今日のこの唐揚げちょっと味付け変えてみてんけどどうとか、 今日のこのメニュー、なんか YouTube でバズってたレシピ真似してみてんけど、どうってちょっとこう、一振り。振りを入れてあげると、ああ、ほんまや、確かに美味しいな、とか。ああ、この味付け結構好みやわ、とか、なんか感想を言ってくれそうな気がします。一つ促したら。まあ、促さない言えへんのかいって感じかもしれないですけど、まあ、それでもね、コミュニケーションにはなるので、まずはなんかこう、促してみるというか、こう自分のこう今日のポイントみたいなのを伝えてどうって聞いてあげるのも一つかなって思います。で、プラス、まあできたらこう感想を言ってほしいとか、美味しかった美味しい言ってほしいみたいなのをちょっとその後でポロッと言ったりしたら、こう、はってなるかもしれないですよね。って思いました、うん。まずはね、ちょっとこう一振り入れてあげるっていうのが良さそうな風に思いました。ありがとうございます。では最後、ラジオネーム、なにわの中山さん。いつも楽しく拝聴させていただいています。中国の子育て事情が私にとって目から鱗だったのでご紹介させてください。日本では子育ての前に夫婦二人の時間を大切にしたいという思いがあって、語弊を恐れずに言うと、子育てのタイミングを先延ばしにしている方々が自分を含め多いなと思っています。先日、中国人姉妹の YouTuber、リー姉妹かな?リー姉妹さんが、動画の中で中国の子育て事情を紹介されていて、中国では子供を親、祖父母に預けてしっかり稼ぐ、子供とは夕方や土日に会うというスタイルが多いとおっしゃっていました。多いんですね。へえ。これが私にとってすごい目から鱗で、それなら確かに経済的、時間的にも助かるだけじゃなしに、孫の顔を見たい祖父母にとっても嬉しいだろうし、ひいては自分たち二人の時間を大切にすることもできるし、子供を授かる時期を早める選択肢を持てる方もいるのかなと思いました。私は親が責任を持って子供のしつけをして、経済的な負担もその親が背負っていかないといけないというような感覚を持っている人が日本人には多いんじゃないかなと思っています。果たして本当にそうなのでしょうか。日本でメジャーな子育てスタイルではないので、実際に日本でそうした時の周りの目線や反応、子供に与える影響はわかりませんが、実はこういう選択肢があるんだと知ることが、パソヤーさんはじめリスナーさんの人生の可能性や選択肢を広げてくれると思ったので、番組内で一つご紹介していただければ幸いです。はい、ありがとうございます。まあ、僕らも夫婦二人の時間を大切にしたいという思いで、まあ子育てというかね、子供についてはちょっと検討中、なんかよくよくは欲しいなっていう話もしてたんですけど、まあもう実際ちょっとわかんないです。僕ら、どうしようっていう、ちょっとね、そこの思いは定まってないですよね。絶対欲しいっていうわけでもないし。だからまあ、それはだから夫婦二人の時間の、心配もあるし、あと経済的な心配とかもありますよね。今二人で自営でね、こういう音声配信なり動画配信なりしてるわけなんですけど、子供ができたらやっぱその経済的な負担も大きくなるし、こう仕事に打ち込む時間っていうのも減るわけなんで、ね、やっぱこう、勤め人じゃないわけなんで、こう、給料のね、こう安定的なサラリーの保証もないわけじゃないですか。だからちょっと怖いなっていうのもあるし、まあまさにちょっとね、このお便りであったような理由で、まあ子育てどうしようかなっていうのは悩んでる夫婦でもあります。まあ子供についてはいろんなね、選択肢を含めてじっくり考えていきたいなと思ってます。はい、お便りもありがとうございました。というわけで、7月最後の放送でございました。次回以降、8月以降の放送になるんですけど、スタンド FM のみでの配信になるので、それ以外のアプリ、YouTube、Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Voicy などなどでお聞きの皆さんは配信がストップしてしまいますので、説明欄の URL、スタンド FM の渡辺夫婦の二人ごとチャンネルをフォローいただいて、アプリがあるので、iPhone アプリ、Android アプリありますので、そっちをダウンロードして、お聞きください。コメントとかもね、できます。はい。コメントね、最近、スタンド FM でもたくさんいただけるようになって、嬉しいなと思ってます。なんかこう、交流がね、気軽にできる感じで、より音声配信楽しんでいけるかなと思うので、8月以降はスタンド FM での渡辺夫婦の二人ごと、よろしくお願いします。ちょっとね、番組も、変えるというか、もうちょっとそのお便りへのリスポンスを早くしたいなとか、ライブ配信とかの機能もあるので、そういうものを、まあ、定期的にね、活用しながら交流していったりとか、なんかちょっとこうリニューアルというか、 配信自体はね、まあ、15分の放送を、平日更新していくっていう形にはなると思うんですけど、プラスアルファでちょっとなんか一工夫ねできればいいなと思ってるので、ぜひまたね、渡辺夫婦の二人ごとスタンドFMで覗いてください。というわけで今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。